小沼誠也のオーディオセミナープロセールスラジオ。この番組は一般社団法人プロセールス協会がお送りします。
はい、皆さんこんにちは、小沼誠也です。さあ、今回のこの動画では、お客様の声が商談においてとても大切な理由ということについて話をしていきたいと思います。ぜひ今回の内容も普段の営業活動の中に生かしていただければというふうに思うんですね。さて、早速なんですが、今回のテーマの中で話したようにですね、お客様の声というのは商談の中でとても大切です。このお客様の声を適切に活用できるかどうかによって、全然営業の制約率とか、ある種受注いただける単価とかが全く変わってくるんですね。おそらくこの動画を見ていただいているあなたも、商談の中でお客様の声を適切に活用してくださいと言ったことは聞いたことがあるのではないでしょうか。ただそこで考えてみたいのが、一体なぜお客様の声を商談の中で活用すると効果的なのかということです。このことについて私が今日は解説をしていきたいと思います。そしてこの動画を見ることによって、お客様の声を効果的に活用することによって商談の制約率が高まるというメカニズムを理解していただいて、かつあなたが今お話ししているお客様の事例、顧客事例をですね、より適切なものにブラッシュアップしていきたいですね。このお客様の事例というのは本当に大切なことなので、ぜひ意識していただきたいと思います。私自身もですね、社内の中、あるいは自分自身もですね、お客様の声をどれだけこの自分の脳みその中にストックできているのかということが、制約率を大きく分けるというふうにお伝えしています。実際それぐらいお客様の声、今目の前にいるお客様のことに合ったですね、事例を提示できるかどうかというのはとても大事です。甘く見ないでいただきたいんですね。ということで、ポイントを話していきましょう。まず、なぜお客様の声というものが大事なのかという理由を3つお伝えしたいと思います。3つですね。まず1つ目なんですけれども、お客様の声がなぜ大切なのか。1つ目はですね、共感を生むという理由があるからです。共感を生む。私たちは共感を生むための1つの方法としてどういうものがあるかというと、人にストーリーを聞くというものがあります。例えば、あなたが好きな映画とか、あなたが好きな小説ありますか？私は結構映画が好きでして、映画をよく見に行くんですけれども、つい先日も映画を見に行ってきましたが、その好きな映画というものを思い浮かべてみたときに、その時のストーリーとか、登場人物の描写とか、そういったものがなんとなく記憶の中に想起されると思うんです。これがなぜ起きるかというと、ストーリーになってるからなんですね。つまり、これをセールスで言うと、端的に自分たちの商品説明とかサービス説明をされるよりも、よっぽどですね、お客様がどう変化していったのか、あなたの商品サービスを購入してお客様がどのように変わっていったのかという事例を話すことで、目の前の商談の見込み客の方に共感が生まれるんです。つまり、あ、私もそうだったというふうに思うんですね。例えば、私どものような研修サービスやコンサルティングメニューを販売している方であれば、お客様がどう変化したのか、例えば営業研修を導入することによって、お客様の会社の業績や社内の雰囲気とか、社長自身の考え方とか、これからの事業計画とか、こういったものがどのように変わってきたのかを話すことによって、目の前にいる見込み客の方が、あ、私たちもそういう状況だという共感が生まれるんですよ。で、この共感が生まれることによって、人は購買行動がしやすくなります。一方で、これを単なる商品説明とかサービスの説明だけでしようとしても、共感って生まれないんです。私どもの研修サービスはこういうサービスでございましてというふうに言ったとしても、なかなか共感って生まれないですよね。でも、その相手に近い事例を話すことによって、相手が共感が生まれて、そしてこちらに対して、あ、それ私たちもそうなんですとか、確かにうちの会社もそういう状況に陥ってましてというふうに言ってくださる。そして共感を生むことによって、購買の確率が高まるということ、これが一つ目の実は理由ということになります。二つ目の理由が、自分ごと化が促進されるということです。商品サービスを購買していただくためには、お客様の心理として、 自分ごとにしていただくということがとっても大切です。例えばあなたがダイエットのプログラムを販売しているとして、目の前にダイエットを希望されるお客様が来たとしましょう。その時に、あ、確かに私もそうだというふうに、より強烈に自分ごと化していただく必要がありますよね。私もその問題抱えてる。例えば実際にダイエットに来た方がですね、いた時に、いや実は私どものお客様の事例で、すごく肥満で悩んでる方がおられましたと。でダイエットを繰り返し繰り返しやってもですね、なかなかうまくいかない。つまりダイエットの繰り返しをしてもリバウンドしてしまうと。食事制限とか運動とかいろんなことを試してみたけれども、ダイエットというものを繰り返せば繰り返すほどリバウンドを繰り返してしまうんですと。そういうお客様がいましたが、実は私どものプログラムを受けられて、このダイエットプログラムを受けられてからは全くリバウンドがなくて、むしろ無理なく痩せられるということができているんですと。まあ、こんな話をしたときにですね、ダイエットを繰り返しをしてリバウンドを繰り返している人であれば自分ごとになりますよね。あ、それ私も抱えている問題だというふうになるんですよ。で、この自分ごと化できると、お客様は自分の問題として商品サービスの購入を捉えていただけるので、圧倒的に成約率が高まります。先ほどの共感というのと少し似ているかもしれませんが、このポイントは自分の自社の商品サービスが解決できる問題とか、自社の商品サービスが叶えられる理想の状態というものを自分ごと化してもらうということですね。今回のダイエットの例で言うと、自分がダイエットをしても繰り返しリバウンドしてしまう、こういう問題がまずいということを自分ごと化してもらえるわけです。これは事例を話すことでしかなかなか成し遂げることができません。例えば車の、あなたがカーディーラーさんであれば、車の販売をしているときに、お客様が家族連れで、そして小さいまだお子さんがいるとというときに、その小さいお子さんがその車を購入することによって、例えば車内がとても幅広くて、お子様が動き回っても、車が仮に揺れたとしても車をぶつける心配がないとか、車がとても中の車内がですね、とても柔らかい素材でできているので、お子さんが走り回って、もし車が動いてお子さんがぐらっと転んだとしても、お子さんを傷つけることがないというふうに喜ばれていましたとなった時に、あ、確かにと、うちの車今ちょっと旧式のものだから、結構車内の革とかが硬くて、お子様がたまにぶつけたりして泣いちゃうということの課題を抱えている方は自分ごと化しますよね。これがポイントなんですよ。ですから自分ごと化できるっていうのが2つ目のポイントになります。ということで2つ目のポイントをお伝えしました。で、最後3つ目のポイントなんですけれども、3つ目のポイントが、社内全体の営業力が高まるということが挙げられます。ここまで話してきたように、お客様の事例を話すことによって成約率が高まるということはなんとなくご理解いただけたんではないかなと思うんです。そしてそれを一人一人の営業マンがただただやっているだけでなくて、社内全体でお客様の事例を共有できるような仕組みを作っておくと、圧倒的に成約率が高まります。ここがとても大事なんですよ。一人一人の営業マンが成約率を高めることも確かに大事なんですが、これを会社全体とか部署全体で共有することによって、部署全体のナレッジが高まります。そうすることによって、お客様に提供できる事例というレパートリーがどんどんどんどん増えますよね。ですから私がおすすめなのは、一人一人が頭の中に事例を入れているんではなくて、何か PDF とかですね、そういったもので共有しておくとか、データとしてしっかりとお客様の事例をストーリーとして共有しておくことが大事です。中にはですね、よく例えば 2,3 行とかですね、 2,3 行とかでお客様の声を集めて、お客様の声がこんなになりますっていう風に、まあ、歌うところがありますけれども、実はそれって商談の中ではあまり有効に機能しないんです。なぜならばストーリーではないからですね。お客様の前後がどうだったのか、お客様のアフターがどうだったのか、こういったことをですね、しっかりとお客様に言語化をしていただくことで、どんどんどんどん自分たちが使える事例というものが出てきます。そういった角度での事例をですね、ぜひ作っていただきたいというふうに思うんです。私自身もですね、お客様にインタビューをさせていただいています。私どものお客様にどんなふうに私どものサービスを受けて変わったのか、むしろ受ける前はどのように悩んでいたのか、受けた後どのような具体的な成果が得られたのか、こういうことをですね、根掘り葉掘りインタビューさせていただくんですけれども、1回のインタビューで2時間以上活用することもあります。 2時間以上インタビューをさせていただいて、そのさせていただいたインタビューの内容、しかもですね、しっかりと文章で整形をさせていただいてですね、ライティングをしっかりして、お客様とのインタビュー形式のですね、事例を作ったりとか、そこのお客様からいただいた画像とか、実際の資料とかですね、当時の写真とかですね、まあ、こういったものを入れたりしてるんですよ。それを社内全体に周知をすると、かなり質の高い顧客事例というものが作り出せますよね。これが大事です。よく事例というと、お客様からいただいたアンケートとか、お客様の声ということで、2、3行という形で共有させていただくことが多いんですが、まあ、それはほとんど意味がありません。まあ、マーケティング上は多少機能するかもしれませんけれども、言っても今は消費者の目が非常に厳しくなってますんで、思いませんかね？本当かなって。本当にこんな成果出てるの？思うんですね。ですから私はお客様の事例というのはとても大切にしているので、ある意味でその事例自体を広告塔として使える、まあ、こういう事例広告っていうものがあるんですけれども、それぐらいのクオリティを目指すことによって、どんどんどんどんお客様に真実となることが語れるし、社内全体の営業力が上がっていきます。ですから、ぜひあなたもですね、あなた一人の脳みその中にあるだけではなくて、そのお客様にしっかりとインタビューなり何なりさせていただいてですね、アウトプットしていただきたいんです。それをすることによって、お客様にとって本当に価値のある事例が語れる。共感を生んで、自分ごとができる。結果的にそれが組織の全体の営業力を高めるという事例が作り込めると思いますので、ぜひ今回の内容を参考にですね、作っていただきたいと思います。ということで、今日のテーマはですね、なぜ事例が商談の中でとても大切に生きるのかということについて語らせてもらいました。3つのポイントでした。1つは共感を生むということですね。お客様に事例を話すこと、お客様の身近なですよ、お客様に身近な事例を話すことによって共感が生まれるということです。これ全く違う事例を話しても意味がありませんからね。できるだけ目の前のお客様に近い事例を話すことがポイントです。2つ目が、自分ごと化が促進されるということです。自分ごと化、そのあなたの商品サービスを購入することによって得られる未来とか、あなたの商品サービスで解決できる問題を自分ごと化できるというメリットがありますということです。とてもセールスにおいては大事ですよね、この2つは。で、最後、組織的にも営業力が高まるということです。もしあなたが営業マネージャーとか、営業のを牽引している部長さんとかですね、経営者の役員であれば、ぜひですね、お客様の事例を研究するっていうことを一つ社内のカリキュラムに取り入れてみてください。抜本的に変わります。これを私自身も実感していることですので保証します。ぜひお客様の事例を研究する、お客様の事例を開発する、まさに研究開発ですね。こういったことに力を入れていくと、社内の営業力ってのはとっても高まりますので、参考にしてみてください。はい、それでは今回の動画はですね、楽しんでいただけましたでしょうか。もしこの動画楽しいと思っていただいた方は、チャンネル登録していただければと思います。高評価ボタンもですね、ぜひぜひ押してください。それではまたお会いしましょう。今週もありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。プロセールスラジオでは質問を受け付けております。プロセールス協会で検索し、公式ホームページにアクセス。質問フォームよりご質問をどしどしお寄せください。またメールマガジン、 SNS でも情報発信していきますので、ぜひチェックしてみてください。